皆さんこんにちは、 FMYY です。今からですねワンコイン番組の開始となります。毎日暑い日が蒸し暑い日が続いてるがいかがお過ごしでしょうか。オープニングの方はですね、やっべ市石巻という石巻へボランティアに行ったですね、石田さんが作ったボランティアと一緒に作ったやっべしというのは頑張れとか頑張ろうっていうような意味なんだそうですけれども、その歌を放送しています。さて今日はですね久しぶりにこの方がおいでになっています。どうぞ。
여러분안녕하십니까。
여러분안녕하세요。
心美人の美音者です。
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです。
番組スタジオで、コーナーを出演するの何ヶ月ぶりかですね。今年の春ぐらいにだ、電話でね、来ましたね。
そうですね、そうですね。
でございます。はい。なんかワクワクしておりますよ。はい。
なかなか素敵なお飯ですね。
あ、お飯物、ちょっと、バランス忘れ皆様。今ぴったしの紫陽花でございます。
後ろもですか？
後ろもです。よくわからないでしょうけど、
うん、
千秋さん見て、こっちか。ここね。
うん、
ちょっとほら変わってるんですよ。
おろろろ、
ここだけね、
パッチ、
はい、アプリケみたいに、うん、ほら藍染めの古布を私が縫い付けたんだけど、言わないとわからない。
でもいつも何かプラスされる。
そうですね、あまり既製品プラスですね、自分で作ることはできないんですけれど、なんか、ま、何でも既製品そのままはちょっとあれで手を加えるっていう。
はい、わかりました。
千秋さんだってメガネになんかぶら下がっているじゃん。
これね、すぐ近く の輸入業者のところ、はい、そちらの方で本当はマスクにつけるらしいんですけど。
あ、マスクにつけるものありますね。
はい、それをラテンコミュニティのロクサンナさんが2つワンセットで売ってたらしくて、1つはあげるって言っていただきました。
ね、マスクもね、今日は私なんだマウスシールドをしております。はい、ちょっとでもお顔を見せようかしらと。あとマスクもね、適当に私はいつもこんな風に柄をね、
はい、
自分でマジックで描いたりしております。それでついでにもマスクの話言っちゃいますけど、
はい、ちょっと待ってくださいね。お写真を送っていただいたので、はい、その写真を皆さんにも、
ね、
はい、
マスクの写真を見せていただきますが、
思いますか。はい、
こんな風、
これか。
これはですね、この頃ほら2枚重ねする方が安心だっていう話があるでしょ。はははは、はい、それで耳にこうゴムが2本いくと痛いとかすぐ外れちゃうとかっていう話があるのでね、はいはい、で友達がねこうやって作ったんですよ。こうやってはめるの、ここ。それで2枚にする。これね、なかなか便利ですよ。
こちらですね。
はい。
あ、また消えちゃった。
まあ、これでわかると思うんですけどね。
はい。
こうやって入れてね。
これですね。
それでこういうのいっぱい作って、私もいただきましたけれども、
はい、
今もう暑いから1枚だけしておりますけれど、それとね、マスクのね、ケース、これを。
マスクケース？
そう、レストランなんか入った時に、こうやってこうやってね、すごいでしょ。こんなのもったいないから使われへん。
ホテルとかそういったところは
こう不織布で、ね、何か、ね、
はい、ここ入れといてください
って。これ持って帰ってきてますけど。
でもあれ使い捨てになるじゃないですか。
本当はね。
なんか使い捨てっていうのが
それもっともったいない、ね、だからアルコールでシュッシュってやってね、うん、使ったりしてますよ。あ、私は
なるほどなるほど、
はいはい、この頃はねそういうアルコールも出てますしね。それで、マスクの話はそんなんですけれども、はい、その前に千秋さん、
はい、
ワンコイン番組ですから。
そうですね、
はい、ワンコイン入れます、
はい、前にあります、
ここに、ね、貯金箱みたいなのがありますが、
はいはい、
これでねワンコイン番組参加の資格ができたんでございます。
はい、
私の友人が2人ほどですね、ワンコインどこにお金入れるの、どこに送ったらいいのって聞かれましたよ。
ちょっと待ってください。ワンコイン番組って聞くとワンコインを入れないと聞けない、
聞けないと思ってるみたいで、どこにお金あげるのとかって言ってたので。
なるほど。
そうじゃなくて、私が出演するときに ワンコインを入れて出演するんですって言うと、ああそうなんだ、お金払わんでいいのって、そういう誤解を何年もねさせていたのかもしれませんね。
そうですね、そういうことがあったのかもしれません、はい、
皆様無料でございますのよ、はい、出演するときにこの番組を支えようというささやかな気持ちを込めて500万円入れてるんですけどね、
はいはい、ありがとうございます。
ワンコインもいろいろありますが、はい、私は一番高額のワンコイン500円
あ、そうか、そうですね、コインと言ってもいろいろありますよね、
はい、1円、はい、5円、10円、50円、100円っていろいろございます、
はい、
はい、そういうわけのワンコインでございますから、はい、皆様安心してご覧ください。
はい、そしてですね、送っていただいたお写真の中にこういうものがあったんですけど、
はい、これはですね、はい、ある病院 の待合室にあるんですけど、あの近くの小学生たちのお便り、病院宛てにね、皆さんどうもありがとうございます、あの頑張ってくださってありがとうございますとか、ご苦労様ですとかっていうお便りを貼ってありました。
あ、なるほど、医療従事者の方々へっていうことですか。
病院の皆様にね、
はい、
で、あの普通はってこのツリーっていうのクリスマスの頃に出るんですけど、もちろんクリスマスにもここはねちゃんとあのキラキラ輝く飾り付けをされるんですが、最近はこのツルが ありました。でこれはつい最近の、雨模様です。アジサイと雨の形をした切り抜きでございます。
じゃあやっぱりあのちょっとこう見た目で癒しをっていうことでしょうか。
そうですね、はい、そうです。でツルは長いことあったんですけど、はい、ちょっと思考を変えて、
はい、
きっとね、こんな風に、ね、
梅雨の時で
ボランティアの方がしていらっしゃると思いますよ。ついでに申し上げますと、はい、私は以前もう随分昔ですけど、神戸大学病院のボランティアをしておりましてね、
はい、
あのやっぱりこんな私は作らないけど飾り付けを手伝ったり、
はい
はい、あの図書の貸し出しとか、
はい、
そういうお手伝いをしておりましたけどね、あのそのボランティア活動は、はい、今はもう中止になっております。大学病院は
人が来たら困るっていうことですか。
コロナ関係でね、関係というか、まあ、感染予防対策として、ボランティアの方は玄関でねいろんな案内をしたり、
はい、
それから廊下なんかで飾りをつけたり、はい、図書の貸し出し、そして、うん、あのおしぼりね、
うん、
病室で使うおしぼりをねロール巻きしたり、そういう作業をしてね、今はたくさん100人近くいるみたいですよ、大学病院だけではね。で私がいた頃はもっと少なかったけど、
大学病院っていうのは神戸駅のずっと北に上がっていたところですね。
はい、大倉山ですね、
はい、あ、じゃあ地下鉄の方が近いかもしれませんね、
はいはい、私は時々あのお世話になっておりますので。
これは
また別の病院ですね。
児童館、
夫が行ってる病院なんですけど、でそんなこんなで私もこのお世話になっている3つほどの病院には、うん、今年もありがとうございますのお便りをいたしました。
あ、絵はがきで。なるほど、
はい、
まあ、そういうおつながりを持つっていうのもとてもいいことかもしれませんね。
私自分の名前は出してませんよ、もちろん。
あ、そうなんですか。
出さない
で、
はいはい、一患者よりとか。
なるほど、はい、
だってたくさん来てると思いますのでね。
はい、分かりました、
はい、そんなこんなで、私今こうフェイスシールドじゃなくてマウスシールドやってますけども、うん、もうワクチンも2回接種しましたので。
ワクチンの話もちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、まあ、あのワクチンをするにあたってですね、あの熱が出るとかそういうことはなかったんですか。
それがね、若い人がそうなるって言ったけど、私若いのでしょうか、
うん、
2回目のね、
はい、
打った明くる日はね微熱が出て、
はい、
もう全身倦怠感で食欲もなく、はい、夫はもうデイサービスに行ってもらっててから、もう昼間こてーっと寝てました、はい、そしてちょっとあの微熱出たから一応軽い解熱剤を飲んでねそしたらまあまあそれで収まりましたけどね、なんともないという人もいるんですよ、友達で。
そうですね、あのなんともないっていうことをおっしゃる方の方が多いような気もするんですけれど、
でもやっぱりしんどかったという人もいて、 年寄りはそんな副反応ないでって言うけど、やっぱり私まだ若いんやなっていうことを再確認したことでございます。
ご夫婦でお住まいですよね、
はいはい、
あの同じ日に
同じ日にしない方がいいだろうって。
あ、なるほど。
私が先して、はい、1日2日置いてから夫をしました。
あ、まあ、
で夫はね、うん、基礎疾患がちょっと、はい、あの難病の基礎疾患なのでね、心配してて、うん、どうなるかしら思ってデイサービスも休ませたんですけど、うんうんうんうん、なんともなかった私がしんどかったからもう夫がもうちょっとね、うん、熱出したりしたらもう大変なんですよ、
うん、
心配したんだけど大丈夫って熱測ってもなんともないって言った。
なるほど。
ああよかったなと思って。
でこれはあの人によってそれぞれなんですね。
そうですね、うんうん、そういうことが分かりました、うん、それでもうあの3週間以上経ちましたのでね、もうこれがなくても大丈夫なぐらいでは
ないかなというふうに
思ってる。 100% ではないですからね、
はい、分かりました、
はい、やっぱり注意はしましょう。
はい、分かりました。今日はですねジングルを挟んでいろいろな情報をさまざまにということでしたけれど、
はい、いろいろ行ってきたので行ってきたよーの報告します。
はい、わかりました。では、ジングルを挟ましていただきます。
Never forget the Great Hanshin Earthquake January 17th, 1995
はい、1995年を忘れないでっていうことでしたけれども、あ、水分補給も大事です、はい、
そうですよ、熱中症になったらいけない、ね、
あ、そうですね、本当にそこは
私ねこの自粛生活の間もう春ぐらいから、
はい、
もうじっと家にいるともうなんかは難しいのこれ精神的にも参るわと思って行けるところは行ってきました。大抵一人でね、
お
友達誘わないで、
はい、
誘うとさレストラン行きたくなるし、
はいはいはいはい、
それでおしゃべりもついつい弾むから、なるべく一人で。一つはね映画行ってきましたよ。ほら吉永小百合の、
はい、
あの命の停車場。
あ、ちゃんかこれじゃない。
私サユリストなんですね。
はい、我が家なる沖縄にしてしまいました。
私じゃなくて本物の吉永小百合ね。はい、はいはい、あのお医者さんの話
は、
ね、あの大病院にいた先生が、
はい、
あのいろいろあって、
うん、
実家の田舎金沢の方の個人病院で、
はい、
まあ訪問会訪問なんだ診察してね、
はい、
で見取っていく何人かの人を見取るっていうそういうのがあったんですけども、
はい
はい、うん、もう映画はやっぱり吉永小百合向けの映画でそのストーリーは何でしょうね、
うん、
あまりにもリアルではない。あんな美しいこの週末を迎える人ばっかりじゃないだろうと。
あ、週末医療の話なんですね。
そうそうそうそう、だからあの亡くなっていく人をとてもあの温かく医者が見守るとか周りの人が見守るとかそういう話がいくつかあるんですけど、うん、まあ感動的といえばそうも言えなくはないんですけれど、うん、現実はなんじゃないだろう。
終末医療ってね、うん、そうかもしれないですよね。
でもあれがああいうことが実際行われればそれは理想的だっていう気持ちはしましたけどね、うん、
理想と現実の狭間を映画を見ながらこう心に感じていらっしゃったわけですね。
だから私はまあ昔医療従事者だったこともあって、はいはいはい、あ、なれへんでところでほらそんなあったら嬉しいけどそりゃそんまくはいかへんよとかちょっと思ってしまうところがあるからね。でもまあ本当にあの風に、
うん、
いい週末を迎えれればなっていうふうな。
いい週末って例えばどんなんですか。
あのお医者さんが最後まで見とるとか、うん、自分が親しい人がそばにいるとか、
あ、あのいつの間にか亡くなってたっていうんではなくて、
亡くなる前にね、それで苦しみも、うん、あのそんなになくってっていうような、うん、まあ、理想の死に方っていうかそういう人がいくつか、ね、こうあの出てくるんですけれども、うんうん、
痛みがあるのは嫌だな、やっぱり。
あれはね、うん、やっぱりさゆりちゃんを立てる映画、あの人のための映画だなって思った。さゆりちゃんって悪人者 野の映画って昔一個見たけど、めったにないもんね。
そうですね、いつも記憶正しく、
うん、そうなの、記憶正しくで、セリフもきちんと、うん、とても感情を込めてても、あの人の場合はなんか模範的なセリフになっちゃってるのよね、はい、私が、うん、私なんか見ると、
う
ん、
じゃあ、 あのこうジタバタ暴れる人を押さえつけてとかいう、うん、そんなはないということ、そん
なはなかったね、でもね、あの長い女優生活で、うん、お医者さんの役は初めてだったそうですよ。
そうなんですか。
もっとあったらよかったのにねと思ったんだけど、
あんな綺麗なお医者様いたらね、
ねえ、治るでそれで、あの人がね、うん、私よりちょっと下だけど、うん、黒く染めてたの。で、私今ほらもうちょっと白っぽいのがいっぱいあるでしょ、
はい、グレーですね、
グレーという、だから染めてもいいんかなと思ってしまったけど、
え、でもいい感じのグレーですよ。
そうですか、
はい、シルバーグレーです、
はい、まあ私のことはよしとして、はいはい、映画を見てきました、はい、そしてですね、その他に私が去年辞めた女性コーラスの演奏会ありました、うん、はい、もうコロナ関係で私も行くの怖かったし、ええ、練習も行けない言って辞める言って、うん、去年辞めます言って行ったことが、それから1年余り、
はい、
演奏会がありました、
はい、
そうしたらやっぱりいいなと思って演奏会 の写真をお送りしましたけれども、はい、出していただけたら、
ちょっとお待ちください ね、
マスクをしてやったんですよ、
演奏会ってコーラスですよね、
そうだから、なんていうの、発声っていうか言葉がね、はい、コーラスはやっぱり言葉は分かった方が楽しいですね、聞いてる方がね、
はい、
だからそれがちょっと残念だったけど、どうしても少しはこもるじゃないですか、
まあ確かに、
ね、はい、はい、で声量も少し少なくなるっていうのもありましたので、
ちょっと探せてないです、
だけど皆さん頑張ってね、
うん、
いい舞台でしたよ、で私は本来ならあの辺に立ってるんやとか思いながら
聞いてお
りました。で私はコーラスやってるけど、いや全然歌は好きだけど今までコーラスやったことのない友達と一緒に行ったらとても喜んでね、よかった。
この、 ブルーと上着と黒の、
はいはいはい、これが制服というかね、ユニフォームというか、
は
い、演奏
会、ここにはどこにいて
はるんですか。これは自分たちで注文して作ってもらうんです、は
い、どのあたりに立ってはるんですか。
私は本来ならばあの辺です。
あの辺って分かる、
向かって左手の方ですね、桜の段階ね、
はい、
はい、
でもう一つがこれは、
これもそうですけど、ね、
T シャツですね、
これはね、うん、もう一つの制服ポロシャツなんです。でいろんな色があって、で裾のところにゆずり葉っていう、
は
い、花のちょっと模様が入ってるんですけど、
ね、はい、そうですね、
私がおりません紫だったんですけどね。
ゆずり葉って何か意味があるんですか。
あ、そうですね、まあ、若い人に譲るという、
あ、
女性は、
はい、
産み育てる、そして、
うん、
次の人に、うん、次の若い目に譲っていくという、そういう役目があるんじゃないかみたいなところから、そうこういう名前つけたんですって。
そうなんですか、
はい、
なかなかいろんなことみんなでお話し合いの上
で、はい、うん、私が、まあ、入る前からね、制服はもう決まってて、
なるほど、
はい、左手の下の方にちょっとあるのが模様がね、
はい、
ゆずり葉の絵なんですけど、ね、はい、
なるほど。
こちら向いてる方は先生、町田先生、素敵な先生なのソプラノでね、美しくてね、教え方が上手 で自分がすごく上手くなるのだんだん上手くなるの。
生徒の方が上手くなっていく。
そうです、
素晴らしいですね。
で一人一人歌うと大したこと、もちろん上手い人はもう核となって何人かいるんですけど、はい、私みたいに普通の人もなんかだんだん上手になれる、うん、
それって素晴らしいことですね。
素晴らしい先生のもとね、
はい、
いい演奏会でしたよ、
はい
はい、そしてその後はですね、演劇鑑賞会、
はい、
分野走れっていう、
違うこれですね、
演劇を見てきました、
はい、分野っていうのは新聞記者、
新聞記者ね、これね、
はい、
神戸新聞の話です。で神戸新聞から出てる本を原作、うん、で舞台化されたもの。
阪神淡路大震災ですか。
はい、 あの関西芸術座が公演しました、
うん、
でこの1月17日の未明ですよね、あの5時何分かでしょ、その時の震災、自分たちも分野たちもみんな被災しているのにもかかわらず、
そうですね、
勇敢を出すんです。
その日の勇敢からでしたか。
その日の勇敢なんです。素晴らしいですよね。で出せるんだ。これがそうですね、分野走れ。これが1月17日の勇敢になっております。でその頃はまだわからないから、死者203名ぐらいにしかまだねわからなかったんですよ。
あ、その日の本当に勇敢をそこに貼り付けてあるんですね。はいはい、
でね、新聞社も被災したので、うん、全部の作業ができなかったんだけれども、
神戸新聞ビルっていうのありましたね。
そうそうそう、壊れましたよね。はい、で、京都新聞と協定を結んでたんですってね、なんかの時にはということ。それで京都新聞の応援を得て、うん、最終的には出せたんですって。うん、でこの話はとてもね、うん、感動的でしたよ。私はその震災の時は名古屋にいたので、はい、震災後2年後ぐらいに神戸に転居してきたんですけどね、うん、でその時の話がこの舞台になって、うんうん、いろんな人の話も聞いてたけど、舞台ではまたそこには普段見られないような内容のね、うん、演劇としてよかった、いい舞台になっておりました。
これテレビドラマもなったりとかですね、それから本にもなってたりとかですね、もするんですが、舞台芸術として、成り立つっていうところのやっぱり醍醐味っていうのがあるんでしょう ね、
だからここにねちょっとこれは演劇鑑賞会の人が書いた解説なんですけれども、辛く重いドラウマを抱えている人にとって26年という歳月は心を癒す時間としては短すぎるという思いの人もいたと思うの、
うんうんうん、
でだけども鎮魂とは記憶し語り継ぐことであろうという話も、
なるほど、もう一度そこの
鎮魂とは記憶し語り継ぐこと、
うん、
という意味でこうして演劇になったということ、
なるほど、なるほど、鎮魂ってこうポンポンってこう手を合わすだけではなくて
ね、
て、
うん、私ね名古屋からこっち来て2年か3年目だったでしょ、うん、その時に新聞、朝日新聞と神戸新聞両取ってたんですよ、はいはい、今何も取ってないけど、取ってみたら、うん、もう必ず震災のことがどこかに出てたんですよ。でそれを時々名古屋に行った時に名古屋の友達に言ったら、ああそうってびっくりしてましたね、うんうん、で必ず私が意識しなくても必ずどこかに出てたっていうのが とても強く印象にあります。最近はとて新聞を取っておりませんので。
あ、でもやっぱりその阪神淡路とつながるその熊本であったりとか、それから東北であったり、いろんなことはやっぱり載せてますね。
そうですね、
はい
はい、これはほら大震災とかいろんな天災なんかは、うんうん、やっぱり神戸阪神淡路大震災あとなんか急に多くなったような気がしません？
そうですね、そうですね、
長いこと生きてるけど小さい時はジェーン台風とかそんなのあったけど、
う
ん、
台風とかぐらいでしたけれども、そ
う
そ
う、だからやっぱりこういうこの神戸の震災っていうのはボランティア
元年ですね、
元年って言われるくらいね、はいはい、みんなの意識がそこに行く、それから震災がいろんな天災があった時には、うん、これこの神戸のことを思い出すっていうのはやっぱり原点みたいな気がするのでね、皆さんで忘れずにこのことは語り継ぐといいんじゃないかな。
でも去年からですね、やっぱり今度は感染症とかね、ウイルスとか、うん、そういうところで心を病むとかね、
そうですね、うん、そういう周りもおりますもんね、
災害と同じような状況がさまざまこう後になってこう遺書が出てきたりとかいろんなことがありますね。
いや私らなんかは割とずうずうしく厚かましくできてるから多分大丈夫と思うけど、うん、子供なんかね、うん、友達と触れ合わない
そういう
時間が多くなればなるほどね、うんうん、で親子べったりでいる人はいいけど いられない子だっているわけでしょ。そ
う
です
ね、そう、お家へ帰ったらあの両親働いてるとかっていうこともあるかもしれない。
そうそう、まあ、その両親もべったりいる人はもうクビになったからしょうがないから家にいるという、うん、ね、そういう悲惨な状況での親子関係だったりするから、
個人商店の方とかね、大変な状況が様々ありますね、
う
ん、
だから語り継ぐっていうのは大事だと思いますね。神戸新聞はそのコミュニティ、私たちはこのラジオコミュニティラジオ言いますけど、うんうんうん、やっぱりローカルなメディアとしての立場っていうのがあるからね、うん、神戸でないとわからないそういうものを伝えていく、うんうん、その使命感があったんじゃないかと。その時 の、 あの社長さんが神戸に来たんですって、うん、六甲に住んであったらしいんですが、はいはいはい、社長さんが、うん、で来てね、どうしても出そう、うん、皆さん被災しながら頑張ったという話を、
そうですね、分野っていう言い方最近しないですけどね
でも分かるでしょ、
うん、分かる分かる、新聞の分ですね、
はい、分かりますね、
うん、でもこの最近あのね、分野っていうかジャーナリスト、もうちょっと頑張ってっていう時も
ありますよこれは何年か前の安倍政権のね、うん、もう いろいろなそのメディアに対する、ね、圧力なんかからだんだんと弱くなってるんじゃないかと、うんうん、いう意見はそれこそメディア自身も感じてると思いますよ。
そうですね、あ、うん、ただあの最近あの赤木さんっていうね、あの、
あ、赤木ファイルの話ね、
はいはい、奥様がすごい頑張られて、
ね、もう応援したいですね、
すごいですね、
やっと赤木ファイルが出てきて、はい、まあ、だから奥さんはもう今からが戦い、うん、
今からが戦い、
そう、
みんなで応援していかないといけないですよね。
そう、あの、本当本当それをすごい大変だったと思います。最初はね、テレビなんかでも顔出してあったでしょ、うん、はいはい、だけどいろんなもうバッシングがあったから、もう今は顔出てませんよ。
そうなんですか。
そうですよ、どんな大変だったかと思うの。
そうそうそうそう、でも総務省じゃなくて上までね、元首相まで、そして今 の、 あの首相になってる人はその下にいたんだし、まだ大臣の人もいっぱいいてはるから、そういったところを粛清していただきたい、分野走ってほしいですね。
そうですね、はい、分野さん本当にご苦労様でございます。
で、あの、私ちょっとね、パンミョンジャさんの、はい、写真の中でね、
写真、ああ、はい、送った写真の中で、
中で、このマスクとかもなんですが、この
これね、ホテルオークラ、うちから見えるんですね。これだいぶ遠いからぼやけてますけれどもはい、はい、写真が明かりがだいぶついてます。
あの真ん中の上が明るくなっている
とか、 あれはもうね、うん、ホテルオークラの看板なんですけれども、うん、はいはい、その下の窓ね、客室の窓、
客室の窓に明かりがついている、
明かりが、先週の土曜日がこれだけでした、うんうん、いつもは土曜日でもこの半分もついてないんですよ。
そうだったんですね。
だからあの緊急事態の時は、はいはい、もう本当暗かったんですよ。
お泊りする人もいなかったということですね。
多分今日もこれくらいはついてると思いますけれどもね、うん、で、あの海岸のあたりは、うん、ほら、あの観覧車、
はいはいはいはい、
とか、それからポートタワーの中に、はいはい、あれもね、
はい、
あの8時になったら消えちゃうんですよ。
あ、もう家に帰りなさいみたいな感じですね。
真っ暗になっちゃう、
はい、
で以前は10時とか11時、うん、12時頃までついてる時もあるん
ですよ。色もこう変わってたんですよね、
はいはい、観覧車はね、はい、まともには見えないんですけど、うち、うんうん、こういうところのこっからしか見えないんです
あ、縦横があるってことですね。
でもまあね、うん、ついてるのは分かるんで、うんうん、その他の明かりもついてるんです、はい、少なくとも10時まではついている、
うんうん、
なんかすると11時12時もついてるときは、うん、あれなんで今日はと思うんですけど、うんうん、それなのに8時頃になるとポートタワーも観覧車も、うん、もうピタッと真っ暗になっちゃう。
なるほど。
いつも海の方を眺めてうわ寂しいなって思うんですけどね、うん、はい、ホテルオークラが、まあ、別に代表じゃないんですけど一番写真撮りやすかったかな。
あ、はい、でもそこでこう分かるっていうことですよね。
分かりますよ本当に。
で、あともう一つこのチキンジョージを写してらっしゃるの、
チキンジョージって私知らなかったんですけど、はい、な昔からライブで有名な、
はい、そうなんです、ね、そうなんです、あの生田神社の向かいには、向かいっていうか、西向かい、はい、
ここも長いことライブができなくて、はい、コロナで大変だって、はい、クラウディオファンディングで、はい、 言うとあの
クラウディオって言ってクラウディオカルテナーレみたいですクラウドです、
クラウドハワーです、私いつもクラウドまあそれで、
はい、
なんかあの皆さんに寄付を募って、
はい、
だいぶあの予想よりも集まった、はい、
2800万って言ってましたよ、
集まってよかったっていう話ですけど、いや私はこのたまたま友達が、
はい、
あのシンガーソングライターのチケットがあるから行かないって言われて、
いろいろなとこ行きありますね、
私はそのライターのお話、はい、その人の知らなかったので、
うんうん、
ほな CD 貸してあげようって CD ずっと毎晩聞いてて、
はい、
なかなかいい感じ、
うんうんうん、
聞いててうるさくないし、
うんうん、
ずっと聞いててもいいわっていう、うん、そういう歌手だったのでね、うんうん、それで楽しみにしてこないで行ってきました。
あ、はい、
そしたらチキンジョージは地下なんですね。
そうです、はい、
で1階のところお店、カフェだったのに、
はい、
そこがね潰れてた、私はそこでアイスクリーム食べたことそれでお正月生田神社ちょっとちらっとお参りして、うんうんうん、そこでなんか食べたのことを思い出して、うんうんうんうん、お正月料金だって高いなと思いながら、うん、
1500円ぐらい、ね、
それで夫と食べた思い出したんですけど、うん、クローズしてます。
そうですか、
もうね、もうあちこちでそういうね、
はい、
閉店したお店があるんですけど、うん、その下に地下のね立派な、はい、結構、ね、
大きいとこ450人ぐらい本当はあのこうスタンディングだった入るところです。
おお、そうですね、
はい、
聞いたら70人ぐらいで席も開けてね、
はいはいはい、
あのおとなしく皆さん、はい、いやおとなしいわと思って見てたんですけどでその歌手が、うん、あの僕が喋りますから、僕はワクチン2回打ちましたし僕はあのマスクしてませんけど歌います、うん、皆さんと一緒に歌いたいけど今日はやめてくださいね、
なるほど、
で、まあ、みんなマスクしておとなしく、うんうん、それでいやー素敵とかそれもいりません拍手で拍手だけで結構ですからっていう、うん、そういう話ながら1時間半、
うん、
楽しい時間を過ごすことができてね、
あ、よかったですね、
あ、こんなんしてもう何かいろんな活動があちこちで、ね、うん、できるようになって本当に嬉しいな。で私も実はここへ来るのすごいワクワクしてた。
でもねやっぱりあの今今日は第1土曜日ですので、あの TCC ここの全体の高取協会の中にある高取コミュニティセンター、市民団体がみんな集まっていろいろ話をするんですが、はいはい、自治会の方もですね、集まって相談ができひん、
そう、
これって気持ちがものすごい落ちていく。
そうですよ、
夏祭りしようとかあのラジオ体操夏休みになったらしようとかいう話もそんなズームでやっててもこう全然盛り上がらへん、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
気持ちが上がらへんっていうのをすごい言ってらっしゃったんですけどね。
そうですね、やっぱりね人はもう人という字は一人では生きていけないからね。
あ、なるほど、
もうこの人がいっぱいいないとダメですね。だからあの先ほどの演劇ね、
はい、
その前は、
うん、
5月は私はちょっと不安だったからやめたんです、見に行くの、
うんうんうん、
でまあ、夫 の, あの病院もあったりしたんですけど、うんうんうん、今回はまあ安心してね見ることができたんですけど、演劇鑑賞会でもいろんなグループを作ってね、
はい、
あと演劇を見た感想なんか話し合ったり一緒にお茶飲んだり、まあ、世の中のこと話し合ったり、
うん、
そういうグループいっぱいあるんですよ、
はい、
でそれも 何ヶ月かないんです。
うん、
で今年この7月にやっと久しぶりにねあのすることになったんですけど、それをとても楽しみにしております。あ、この前ついでに行ってきた話のついでに、はい、我が内なる沖縄、ね、
6月23日が沖縄の、記念日でしたよね。
そうですか、
はい、
はい、でこのピースリーディングっていうのはね全国的に夏頃やるんですよ、
はい、
であのやっぱり全国的にコロナでやめよう っていうことが多いんですって、
う
ん、だけどあの神戸ではやりましょう言って、
うん、
劇団ドロご存知ですよね、
はい、
郷田さんね、
はい、
演出家の郷田さんの率いる劇団ドロ、小さな劇団ですけれども、うん、私たちはあの応援するためによく行くんですけどね、うん、でここでピースリーディング朗読劇がありました。沖縄に寄せる思いをいろいろ、ね、こういうの
はい、
私もねあのドロでピースリーディング出演したことがあるん
です。ピースリーディングっていうのはピースは平和で、はい、リーディングは読むということですか。
そうですね、あの平和への思いをずっとやってますね、
うん、
あのあちこちで で劇団ドロでもいろんなこと、もう郷田さんはねとってもね、うん、真面目にね平和運動に取り組む。
おどういう意味ですか真面目に。
真面目にっていうのはふざけたりしないのよ。だから私ちょっと暗いんちゃうっていつももうちょっと明るくしてほしいと思うんだけど、うん、いやこれはあの人のポリシーなんですよね、うん、
なるほどなるほど。
ふざけてる場合じゃないこの今の時代はっていう感じでね、うんうん、でこれは我がうちのロキの頃あの舞台のバックにこういうのがね出ました。
なかなかこの字があの現代的ではなくてグッとくる字ですね。
そうですね、うん、誰が書いたのか聞いとこうか、うん、新永田小劇場と言いますけれども、
ね、はい、永田にありますね、はい、
劇場ね、はい、でここもちゃんとね小猿
ソーシャルディスタンス、はい、
椅子をこう開けたり、はいはい、そして入り口とあの反対側のドアを開けて、はい、椅子も風通しがいいようにと、はい、そういうことを気をつけてしておられました、うん、で、どこもそうですけど、うん、コーラスも行った時そうですけれども、うん、みんな住所電話番号書いて、
そうですね、
なんかの時には連絡しなければいけないから、はいはい、それをきちっとやってらっしゃって、うん、このライブのところもね、うん、チケットの電話番号書いてください、はい、ああみんな神経使ってるんだなと思って、うん、それは、うん、当然協力しなくちゃいけないことだから、あの吉永さゆりとは書きませんでしたパミョンリョって書いてきました
失礼、はい、笑いすぎ、はい
はいはい、これでね、うん、今度ね8月に、演劇鑑賞会で、はいはい、無知道宝、はい、命こそ宝ですね。
これはあの写真がなかったんですけど沖縄の話ですね、うん、
これをねやりますのでまた皆様おいでください、はい、またこれは宣伝に来るかもしれない、はい、皆様お誘いのね、はいはい、今日はそんな話で終わりましょうか。もう30分過ぎた、
はい、最後にちょっとジングル入れてですね、あの県知事選もありますのでそんな話を少し、最後のお知らせでしていただければと思います。
あ、私は、
はい、
私はせへんよ。
え、そうなんだ。
だって選挙権ないのに。
あ、だからそういうことも
そういう話を、
はい、
Never forget the Great Hanshin Earthquake January 17, 1995 From Nagata FM
FM11はい、7月の18日に、知事選挙があるんですけれども、
はい、その前の日は私の誕生日ちらっというとこか。
あ、そうなんですか
まあいいんですけど、
はいはい、で選挙権今ね、私にはないんですけどとおっしゃったんですけど、そんな話もちょっとお願いできますでしょうか。
うん、私あんまりしっかり知らないんですけれど、
選挙権がない、ね、ないという話を、
はい、皆様ご存知でしょうかね。コリアンにはね、選挙権ないんですよ。コリアンだけじゃなくて、うん、在日外国人の多くの人たち、
ただし日本国籍を持っていなければダメってことですよね。そうそう
そう。ただしあのアメリカ駐留の、うん、基地の家族はあるんで、あるんちゃうかな。あ、違うわ、なんか話たち勘違いしてるわ、はいはい、ごめん今の話はごはさん、はいはい、そんなわけでですね、うん、私がいやこの人縁違うと思っても、うん、もう選挙権がないからできない。だから日本の友達あなた特にね移住の人がいなかったらこの人してね、うん、私のためだけでもしてねとか言ってるんですけどね、うん、どうでしょうか。あの移住の人いなかったらぜひ低い目線の人入れてください。
はい、実は6月の29日の火曜日の、夜の7時からなんですけれども、
はい、
まだだから立候補予定者ということになって、7月1日からでしたからね、立候補声を出すことができるポスター貼ることができるのはそれは、7月1日からでしたので、6月29日の、火曜日の夜の7時から兵庫という、まあ、神戸市内の、まあ、明石も過去かも入っていますが兵庫県下の、NPO 法人の人たちが集まっている兵庫という集まりがあるんですが、そこの主催でですね4人の候補者の、意見交換会っていうのを公開で YouTube でいたしました。
千秋さんもっと大きい声で。 マイクが、あのマスクがあるから、
はい、6月29日の分ですが、これはあの FMYY のホームページにも、あの今それのアーカイブの方のアドレスを、明示いたしますので、また実際に彼らの声を市民側から聞いている声を聞いていただいて、そして4人揃って、まあ、服部さんがちょっと遅れられてたので4人だけだったんですけれど、4人揃ってのいろいろな質問に対してのお答えを並べて聞くことができるっていうので、それでパンミョンゼさんが言われたように、実際の声を聞いてね、考えていただければいいなというふうに思います。
はい、
あと、お知らせあるんでしょうか。
お知らせはないね。 あのね東山会日本画の大家の、はい、あの人春なんですけど行ってきたんですよ、
ね、結構いろんなとこ行ってはりますね。
東照大寺の三重堂障壁画展、
はい、奈
良、違う違う、神戸博物館でやったのよ。
私立博物館
だからこういうの神戸に来てる時に行かなきゃ思って、うこうパンフ見るだけで素晴らしいです。
すごいですね。
ご覧ください、
それ全部並べて、
もういろんなもう全部があったんです。もう圧巻でした。で私は特別この人好きだとか嫌いとかファンでも、うんうん、でもなかったんです、うん、その博物館にこの絵をパッと見た時なんかね電気が走ったようにね、うん、ものすごいものを感じました。すごいと思って、たまたまこれ持ってたんです、はい、ほらこの絵を描く人ね。
それは前からお持ちだった、
うん、これをたまたま持ってたの昔からね、うん、だけどこの絵はですね素晴らしい、うん、でこの絵を見てから、はい、他の芸術を見てもねあんまり心が震撼としない
それは困ったもんだ。いやだけどですね、やっぱり美術館という場所に行って、うん、でその空間の中でそのものを見るっていうのはやっぱりね、よく美術館もデジタルでやってるじゃないですか、ネットで公開、はい、違うのね。
そりゃそうですよ。もうこの青、ここではね群青と、はい、こういう色ですけれども、この人普通のねもちろんカラーの絵もお描きになってますけれども、もう胸打たれるものがありました。
そうです、
素晴らしい。私の絵なんて絵とは言えないなってつくづく思った次第でございました、はい、皆様芸術文化っていうのは絶対ねパンだけでは人間生きていけないということをよく分からせてくれるものだっていうふうに思いました、うん、
はい、そろそろおしまいの時間になりました。
おしまいの時間ですね、はい、今日も素敵な週末をお過ごしください。
はい、きっとパンミョンジャさんの、リスナー、ファンリスナーの方がいらっしゃると思いますのでその方に最後にメッセージお願いします。
あ、今日も聞いてくれる、見てくれる、あ、どっちでもいいけど両方してくれたら一番いいわ。
ま、ワンコイン、はい、ワンコイン番組ですがお金はいりません。
お金はいりません。もうあなたは無料で見られますこの顔を。またね、ありがとう、良い週末を。これよ、いや、ハーモニカするの忘れた。
奪われた衝動の中には絶望とストレスだけだった。自然が相手じゃ道にもならぬこのジレンマに泣かされてきた。